聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所は旧約聖書創世記35章1節から15節まで、旧約聖書の59ページをお開きください。旧約聖書創世記35章1節から15節まで。神はヤコブに言われた。さあベテルに登り、そこに住みなさい。そしてその地にあなたは兄エサを避けて逃げていったとき、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさい。ヤコブは家族の者や一緒にいるすべての人々に言った。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさい。さあこれからベテルに登ろう。私はその地に苦難の時、私に答え、旅の間私と共にいてくださった神のために祭壇を作る。人々は持っていた外国のすべての神々とつけていた耳飾りをヤコブに渡したので、ヤコブはそれらをシケムの近くにあるカシノキの下に埋めた。こうして一同は出発したが、神が周囲の町々を恐れさせたので、ヤコブの息子たちを追跡する者はなかった。ヤコブはやがて一族の者すべてと共にカナン地方のウズ、すなわちベテルにつき、そこに祭壇を築いて、その場所をエルベテルと名付けた。兄を避けて逃げていったとき、神がそこでヤコブに現れたからである。ギベカのウダ、デボラが死にベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。そこでその名はアロンパクト、嘆きのカシの木と呼ばれるようになった。ヤコブがパタンアラムから帰っていったとき、神は再びヤコブに現れて彼を祝福された。神は彼に言われた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもはやヤコブと呼ばれない。イスラエルがあなたの名となる。神はこうして彼をイスラエルと名付けられた。神はまた彼に言われた。私は全能の神である。産めよ増えよ、あなたから一つの国民、いや多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出る。私はアブラハムとイサクに与えた土地をあなたに与える。またあなたに続く子孫にこの土地を与える。神はヤコブと語られた場所を離れて登っていかれた。ヤコブは神が自分と語られた場所に記念碑を建てた。それは石の柱で、彼はその上に葡萄酒を注ぎかけ、また油を注いだ。そしてヤコブは神が自分と語られた場所をベテルと名付けた。
どうぞご説明ください。旧約聖書の創世記を今読み続けていて、ヤコブ物語、今そこに入っていますが、このヤコブ物語もいよいよクライマックスになっています。この創世記、旧約聖書、おそらくは少なく見積もっても2500年は読み継がれてきたものです。最初にこの物語を読んだ者たち、この物語を知る人は もちろんいるでしょう。どういうふうにしてこの物語を読んだのか、そしていろいろな時代状況の中でこの物語はどのように読まれてきたのか、ヤコブという一人の者の人生です。この人生の物語が私たちは今日何を読んでいるのか、多分最初の人々はここで人とはこういうものだ、世界とはこういうものだ、神様とはこういうもの、神様を信じるとはこういうこと、そういう自分たちの周辺のこと、自分自身のこと、自分が今属していること、そういうありとあらゆることをこの物語の中から読み取っていったのではないかというふうに思います。私たちもここで語られている物語、まあ 教会に沿っている人たちですから、これを単なる物語としては読んでいないでしょう。私たちに関わる物語として、この朝どのように読むのか、それをまた今日この2019年の11月の最後の日曜、この日にまた確認をしたいと思います。今日は週末手術です。週末手術というのは一体何の日かと申しますと、これは教会の部分では大晦日の日です。大晦日、1年の終わり、来週からクリスマスの2月のアドベントが始まります。これが教会にとっては新年です。今日この1年の終わりの日に、私たちはこの聖書の物語から、私たちの世界と人間とは神様とは信仰と、そういった事柄を共に考えていければと思っております。ただ物語です。物語はベテルという町に再びヤコブがやってきたという場面から始まります。このベテルという町は、ヤコブが家を追われた時、まあ追われたと申しましょうか、自分が悪いことをしたんです。お父さんからお兄ちゃんに告発の祝福を彼が勝手に奪っていった、まあ、双子ですから、それほど難しくなく、ちょっとした細工をすればお兄ちゃんに告発の祝福、それをまんまと、ヤコブはせしめることができました。ですけれども、そこまでは良かったんですけれども、問題はお兄ちゃんです。まあ、当たり前ですけれども、本来自分に来るはずのものが全部弟に行ってしまった。仲のいい家族であっても、それはちょっと違うんじゃないかというふうに思うでしょう。そしてまして家族の承諾、みんなの了解、そういったものがあって行われたのではなくて、騙して取っていた。私のお兄さん姉さんですよと言って、ヤコブが、まあ、成り済まして父の祝福を奪った。それを聞いたエサウはもう怒り狂いました。父親がいなくなった、父親の葬式の日、その日が弟の命日だというふうに彼は誓うわけです。まあ殺そうというふうに密かに決意をするわけですね。で、そのことを知ったヤコブは、まあ、命の危険があるわけですから、家を出なければならない、逃げ出さなければならないということになります。そして逃げている最中にベテルという町、まあこれは後からヤコブがつけたわけですが、その時はまだ町ではありませんでした、のっぱらでした。そののっぱらで眠っている時に夢を見ます。夢を見て、天にはしごがかけられている、神の使いが上り下りしている、あ、ここは神様と人間とが一つになっている場所なんだと言って、ヤコブは大変驚き、そして神様が約束をされます。お前の子供、それが必ず地に増えるよ、この土地をお前に与えるよ、お前が今からどこに行こうと私はお前から離れないよという、そういう約束を受けて、ヤコブは叔父のラバンの家に身を寄せて30年間過ごしています。そして30年間暮らしている間に、まあ、何とかラバンに仕打ちを受け、騙されることになりますけれども、やっとの思いでラバンの家を離れて兄のもとへ帰ろう。怒っているお兄さんです。怒っているお兄さんですけれども、やはり自分の住むべき場所、自分の家、そこに帰ろうというふうにヤコブは決意をし、そこに帰っていったというのがこの前までの話でございました。で、ヤコブに、まあ、言ってみれば快く、あ、失礼、エサウに快くヤコブは迎え入れられたわけでありますけれども、その一連の事件のあった後、一連の出来事があった後にまたベテルと彼を赴きます。そして今日のこの場所、今の皆さんと一緒に読みしてお分かりだと思いますけど、ここはもう回顧録のようなところです。今まで何があったのか、そして神様がまた同じ約束をしてくださるという、そういう場面が今日の場所です。言ってみればもう大団円のような最後の場面、ここでよかったねと言って終わる、そういう場面でありますけれども、この物語はそういう最後の場面として、言ってみれば何の意味もないんだけれども、一応書いてきましたという、そういうことでおそらくはないと思います。ここに書かれていることには、やっぱり私が最初に申しましたように、世界とは何であるのか、神様とは何であるのか、人とは私とは一体何か、それがやはりここには記されていると思います。少しそういったことを気にしながらこの物語を読んでいくと、いろんなことが見えてまいります。神様が最初申します。お前と約束をちゃんと渡したよ、旅の間私もあなたと一緒にいたよというふうに言ってくれます。で、その後です。その後、まあ物語、文章ですから、私たちは視覚的にこれを把握することはできませんけれども、文章で得られた情報でハッといたします。 ヤコブはですね、子供たちに耳飾りを外せと言います。着ているものを全部脱げと言います。それはどういうものを彼らは着ていたかというと、外国のすべての神々を祀る、そういう衣装を彼は着ていたんですね。まあ言ってみれば、おじの家、それはイスラエルではありませんから、そこで祀られている神様、それを大事にしていたという、言ってみれば何も不思議なことはないわけでありますけれども、はたとこれを私たちは考えてみますと、十戒というものが聖書にあります。十戒の中で一番最初は偶像を作るな、偶像を拝むなというのが最初でございます。多分この聖書を最初に読んだ人々は十戒の言葉はもう知っていました。知っていてこの場面を読むと、あら、よく言った、あなた何したのってなります。あなたは偶像を拝む、拝まないとダメというふうに十戒にあったでしょう。そしてこのヤコブというのは、言ってみれば私たちの信仰のお手本のはずでしょ。お手本のはずのヤコブが、こともあろうに外国の神様を祀る衣装を着ていたと。一体これはどういうことなの。まあ、見たからいいだろ、外したからいいだろという、そういう言い訳もできます。ですけれども、彼らが外国の神様を大事にしていたということは、この一節から読み解くことができます。ヤコブという人物は、そういう人物です。そして私たちというものもそういうことだというふうにこの聖書は言ってるんでしょう。偶像を作っちゃいけないよ、神様が大事だよ、みんな分かっています。分かっていますけれども、私たちは偶像を大事にします。学歴という偶像、経済という偶像、肩書きという偶像、仲間が何人いる、それもおそらくは偶像でしょう。そういう自分を支えてくれるもの、自分を守ってくれるもの、それを思うと自分の心は元気になる。それを見つめると私は早く頑張ってきたなと思って自分自身を励ますことができる。いいことです。いいことですけれども、聖書の信仰はそれは全部偶像だよと名付けられます。私たちが神様がどんなに大事と言っても、人が作ったもの、自分が作ったもの、それに心を躍らされる、それに元気づけられるというのは私たち人間のありようです。ヤコブもそういう意味ではそういう人間でした。ですけれども、その彼は今やそういったものは全部いらないと言って外します。まあ言ってみればいい心がけでしょう。さて、ヤコブという人物はどういう人物で、一体ここに至るまで何があったのか。先ほど言ってみれば、ヤコブの最初の生い立ちのことを申しました。最初、父親の祝福を奪う。これはもう少し丁寧に言うと、お母さんから誘わされるんですね。兄のエサウのようになりなさい。兄のエサウのようになって、父親のところに行って、祝福をもらってらっしゃいって言われる。お母さんの言う通りに彼はします。まあ、少し前に抵抗しました。いや、無理ですよ、お母さん。そんなことをしてもすぐにバレてしまいますと言いますけども、お母さんは必死になってやれというふうに言って、まあ、ヤコブはそれをはいと言って行って、まあ、ママに説明ということをいたします。さて、このヤコブの最初の物語で一体この人物というのはどういう人物だと思うんですか。表面的には、まあ、兄を裏切った、母親に勧誘された、まあ、家を追い出される、そういう、まあ、ちょっと悪いことをした。表面的にはそうです。ですけども、このヤコブは一体、どうしてこんなことをしたのか、こういう言葉から一体ヤコブという人物はどういう人物だったのかというと、私たちは想像することはおそらくできると申しますが、しなければならないでしょう。聖書という物語はそういう物語です。一個一個考えてごらんなさい。一個一個考えれば必ずそこに脈絡が見えてくるから、ヤコブという人物像が分かってくるから、ちゃんと読んでごらんなさいと言っているのが聖書です。さて、話を戻しますけど、一番最初のヤコブ、一体彼はどういう人物だったのか。お父さんの祝福は欲しい。お母さんに褒められたい。言ってみれば、ヤコブは家族を大事にする人物です。もっと言えば、家族に褒められたい人物です。家族に褒められたい。お父さんから褒められたい。お父さんの祝福、それから私にも欲しい。兄のところに行くのはごめんだと。僕だけに、私だけのお父さんを見つめて。そしておまけにお母さんからも褒めてもらえる。ヤコブはやはりこの家族を大事にする。家族は大事だ。まあ、そこに エサウという兄のことは抜け落ちてますけれども、とにかく褒められたかった、とにかく獲得したかった、聖書はこういうものをヤコブが初めてとは言っていません。カインとアベルの物語も同じでしょう。アベルとカインが捧げ物を持っていった。アベルの方は神様が顧みられた、でもカインの方は顧みられなかった。怒ったカインが弟のアベルを殺す、それが創世記の4章、聖書の一番最初です。人間とはこういうものよというふうに書いているのがその場所です。あの場所で人間とはこういうものよ、兄弟殺しをする、それは表面の言葉です。私は一人っ子、私には兄弟がいませんから、これは私には関係ありませんということは誰にも言えます。いや、私には兄はいませんから、弟がいませんから、それは言えるでしょう。ですけれども、そういったことを聖書は言っているのがあります。神様に褒められたい、それは誰しもが願うことです。神様が褒められたい、でもそれが叶わない、それがカインです。その時にカインは人殺しをします。他のものなどどうでもいいと言い出します。人類はこのことを何度も何度も繰り返してきました。神様が褒められるために、さあ軍隊をつらえよう、神様から褒められるために、あの野蛮な民族から我がエルサレムを奪還しよう、神様から褒められるために、平和のために、民衆のために、さあちょっとそろそろ原子バトルを一つ戻そうか。私たちはみんな神様に褒められたい、それを何度も何度も繰り返し、何度も何度も試みてまいりました。カインもそうでした。ヤコブもそうでした。カイン、ヤコブ、この者たちの物語を私たちは読んできています。この者たちの物語を読んできて、私たちは、ああ、ヤコブは本当に成長したね、本当に立派になったね、私たちずっとそういう世紀まで読んできてますけれども、果たしてそういう感想を持っているでしょうか。ヤコブのここを見習おう、あ、これ人間っていうのはこんな風になれるんだ、素晴らしいね、僕もやろう、ヤコブを手本にする、できればそうしたいところです、そういうことが書いてあると私は期待をします。ですけれども、ヤコブの物語でずっと読んできました。子供たちもこれに登場してきます。ですけれども、相変わらずと言っていいほどヤコブたちの家族というものは利己的です。妹が怪我されたからといって、その相手の町を殲滅する、それがこの直前の物語です。ヤコブに至っては、神様が一緒にいると言ってもらっていたにもかかわらず、外国の神様を大事にしていたというのが今ここで明らかになりました。そしてもう少し言うならば、約束の地に帰れるというのが決まっていたにもかかわらず、ヤコブはいろいろと兄エサウのところに貢ぎ物をします。貢ぎ物をしていって、なんとか兄と自分の間を取り持った、仲良くなるようにというふうにいろいろと叫びをします。簡単に言ってしまえば、ヤコブは何も信じていません。何も信じていなくても、ヤコブはある意味では一生懸命生きてきました。一生懸命生きてきて、相変わらず変わらず神様から遠のき、神様を背く、そんなことを繰り返しています。それは人間でしょう、私たちでしょう。聖書を読んで、説教を聞いて、聖書式に預かって、新しく生まれて生まれ変わった、もう我々私は何も怖くないと思っても、お金に受けたり、自分と違う意見のようなものがいたら、そのものを徹底的に叩いて懲らしめようと思ったり、いろんなことを考える。一体我々はどういうことをクリスチャンになったから、礼拝に行ったから成長したのか、成長なんか実は何もしないんじゃないか、そんなふうに私たちは思う時もあります。それは何も私たちの信仰が弱いからとか、そうではありません。聖書はそんなこと百も承知です。信仰を持ったって人間こんなもんだというのは、ヤコブの物語を私たちが読んでいることでしょう。じゃあ私たちは絶望なのか、我々はもうこのままなのかといえば、それもちょっと違います。注目していただきたいのは神様の言葉です。神様はヤコブと最初に会った時も、そして今ここで出会った時も、同じことを語ります。同じことを語って、あなたにはたくさんの子供が生まれるよと告げます。実はこれはヤコブだけではありません。イサクも言われました。あ、ヤコブという、イサクというのはヤコブのお父さんです。ヤコブのお父さんもそういうことを言われました。そしてヤコブのおじいさんであるアブラハムも同じことを言われました。同じことを言われて、同じことをみんな信じて歩んできました。同じことを言われて、同じように信じて歩んできたんですけれども、ご存知のように彼らはまだこれを 手にしてはいません。ヤコブこの後どうなるのか、ヤコブの家族この後どうなるのか、創世記の物語を思い出してください。ヨセフが生まれますよ。ヨセフが売られていきます。エジプトに行きます。エジプトに飢饉があります。飢饉があってヨセフたちのところにヤコブは避難をします。ヤコブどこで死にますか。エジプトで死ぬんですよ。約束の地、あなたたちからあなたたちから子供が生まれるよ。確かにそうでしょう、そうでしょうけれども、ヤコブはこんなものを体験してはいません。ヤコブはこの言葉にあたかも人生終わった時だけで区切れば裏切られたというふうに思って終わるのがヤコブの人生です。言ってみれば土地を与えると言われたのに、約束の地を与えられると言われているのに、なんで私はエジプトに死ななきゃいけないんだ、ヤコブもそう言ってもよかったはずです。そう言ってもいいような人生が彼の人生です。ですけれども聖書はそれを書き残していきます。書き残し、私たちはそれを読み続いていきます。なぜ私たちはこれを読むのか。神様は裏切り者か。そうではないでしょう。神様は約束を果たします。必ずこの地に連れ帰るよ。ヤコブ一つ体験をしました。でもまだ子孫が星のように増える、王が生まれる、この土地が与えられる、それはまだ見ていません。見てはいませんけれども、神様は約束を一つずつきちんと果たしていきます。途中で区切れば、そこの駒だけを区切れば、神様私たちと何にも分かっていない、そう言いたくなります。いや、そう言っていいでしょう、歴史を区切れば。ですけれども、神様の言葉は実は変わっていない、変わっていないということは、この約束は必ず果たされるということです。土地、子孫、これは象徴です。世界、空間、土地はそうです、空間です。子孫、これは未来、時間です。空間と時間、世界を区切る、どこの民族でも多分世界というものを時間と空間という座標軸で区切っているでしょう。その世界と空間、そして時間と空間という世界の座標軸、それが全部あなたのもの、それは私たちが王様になれるということではありません。あなたが恐れるものはこの時間と空間の中には何もないよという約束でしょう。そして多分それは創世記の一番最初の物語と結びついています。一番最初、神様はこの世界を良しと言って始められました。何も不足をしていない、何も足りないものはない、余計なものもない、それが世界なんだと言って神様は始められました。ですけど私たち人間はアダムとエヴァに象徴されるように足りないものがある、それを何とか補わなければと思って善悪の知識の木の実に手を出します。私たちは今でこそ善悪の知識の木の実にそれに手を出すことはないかもしれませんけれども、富に手を出し、資源に手を出し、隣のものに手を出し、隣のものが持っているものに手を出し、自分のものにしよう、自分のものにしよう、誰が一番世界で自分の手の中に収めたのか、それを競争しよう、私みんなその競争に加担して頑張っています。ですけど私たちはそのような方向で進む、それが本当に聖書を読んでいることになるのか。聖書は一体この世界を、私を、神を何と言っているのか、物語から読み取ろうと私は最初に申しました。それがまさにここに語られているんです。神様は約束を果たします。私たちはその約束をまだ目の当たりには見ていません。目の当たりには見ていませんけれども、約束は少しずつ果たされている。それを私たちは確かに数え上げることができます。ヤコブは約束のうちに帰ってくる、それを確かに今経験しました。神様は約束を果たしました。まだ見渡す限りの大地を手にする、それはできてはいません。子供が王様ができるよ、それはまだ見てはいません。ですけれども、それはやがて果たされていくというのが聖書の物語です。それはある民族だけが栄えるという話ではありません。神様がこの世界を最初に作った良いと言われたあの世界が必ず私のところに帰ってくる、それが我々の信仰でしょう。主イエス・キリストは一体何をしたのか。いい話をしましたよ。奇跡も起こしましたよ。十字架にもかかりました。病人も救いました。無事でも復活しました。不 不思議なことをするから神様ですではないんです。あの天地創造の時に神様から私たちが裏切って失ってしまったあのエデンの園を、エデンの園にどうやったらもう一度帰ることができるのかということを示していたのがイエス・キリストです。不思議なことをしたから、イエス・キリスト単体でゴロンとして立派だから、そんなことを喜んでいるクリスチャンではございません。我々はいつでもあの日々の誘惑と立ち向かっているんです。というか負けているんです。ヤコブもそう、カインもそう、みんな負けているんです。必要なものがあるよ、足りないものがあるよ、そう足りません。だからなんとか補おう。私たちみんな日々の言葉に負けて日々生きています。ですけれども、あの言葉は本来は乗り越えなければいけない言葉です。本来私たちはそれから自由にならなければならない言葉です。ですけれども、どうやっていいのかわからない、それが我々の現実です。ですけれども、聖書は一つ一つ私たちに丁寧に語っています。神様は変わっていない。まずそれを信じてごらんなさい。期待してごらんなさい。今日何も起こっていないじゃないか。311があったではないか。たくさんの被害に遭った人たちはこの夏も生まれたではないか。この先どうなってしまうのか、我々は不安だ。神様は本当にいるのか言いたくなります。そこだけのここまで区切れば。でも信じてみる。神様は必ず約束を果たす。足りないものは何もない。その世界を私に再び与えてくださる。命はなくなるでしょう。我々はみんな命を奪われて死んじゃったでしょう。ですけど、イエス・キリスト復活した、イエス・キリストだけは復活したのか。そうじゃないというふうにパウロは言いました。あれは発音なんだと、約束の前取りなんだと。私たちは約束をまだ、また神様の約束をまだきちんとは見ていません。きちんとは見ていませんけれども、イエス・キリストが復活した、それは必ず約束を果たすというその一つの予兆でしょう。命も失われることはない。それが神様の約束です。我々は何も変わらない神の約束の前にいつでも本当はいます。ですけども、カインもそうだったように、そしてヤコブもそうだったように、なかなかその約束を信じることができません。受け入れることができません。何度も何度も神様を裏切ります。裏切りますけれども、不思議なことに神様は変わらないんです。変わらずその約束を果たし、今も準備をしています。それは彼らイスラエル、ユダヤ民族が体験した神でしょう。この神は誠の神、この神は我々民族だけの神ではない。この神は世界に述べ伝えなければならない誠の神だと。彼らはそうやってイスラエルに出て世界へと出ていきます。そして私たちもその伝統を受け継ぐものです。私の幸せ、家族の幸せ、そのために宗教があるのではありません。宗教はこの世界が、この星が一体何を考えなければいけないのか、何を目指さなければならなければいけないのか、それを語るのが本来の宗教の役目です。幸せになるから、ハッピーになれるから、儲かるから、それは宗教の言葉ではありません。私たちの宗教はあの日々の言葉をどうやって乗り越えるか。乗り越えなければ我々の星はダメになる。それを私たちは今まさに体験をしています。この星を守るために、この神が作られた全てのものを守るために、私たちは変わらぬ神が今もいることをしっかりと心に留める。それが神であり、私たち人間のあり方であり、世界とはそういう場所なのということを、この学校の物語で私たちは聞き取ることができるのではないでしょうか。変わらぬ神、私たちと今日も共にいます。約束を果たすためです。全てはいいんだと、その約束を果たす神に今日も私たちは共に守られ、恵まれていることを覚えながら、この教会の暦の 最後の手術を過ごしたいと願いしたいでございます。お願いいたします。聖なる神よ、あなたは初めから終わりまで、そして常しえに変わらぬ神です。私たちを愛し約束する神です。私たちの何よりも喜ぶそのことを約束してくださる神です。ですけども我々はその約束が果たされない、その約束が十分でないと言ってあなたを見捨て他のものにすがる、そういった気の短い弱いものです。神様どうか変わらぬあなたの前で私たちがまた落ち着いて平安のうちに歩むことができますように、あなたの心を上げながら私たちがこの世の中で焦って怒って涙している者たちに慰めて平安を語ることができますように、約束は必ず果たされる、我々は必ず恵まれる、喜びがこの先にあることを信じて私たちが進むことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。